お待たせしました。マジカル2966回目のお客様です。まあなんと言いましょうか、私のですね、あのヘアメイクをしてくださっています元ヘアメイクアーティストの、太田陽子さん、イエーイ、イエーイあの陽子さんって言うと私話ができないので、陽子ちゃんって言わせてもらいますが、もう15年来のお友達というか、はい、お世話になりました。
いえいえ、こちらこそお世話になってます
お世話になっておりますあのね、マジカルミステリーツアーの、そうですね、本当にまだあの国際通り沿いにあった時にですね、あの FM 那覇がね、実は陽子さんゲストでいらしたんですよ。
そうです、
覚えてます
覚えてます
覚えてますか、うん、
はい、来たばっかりの時ね、
来たばっかりの本当それで、うん、ということで、あの陽子ちゃんはね、あの青森県からバイクに2人子供乗せて沖縄に来たという、もう伝説の
そう、ちょっといつもね
ライダー陽子と言われと言っていて、あのとても不思議だったのが、実は陽子ちゃんの、知り合いの方がまずはマジカルのゲストでいらしたんですね、はい、でその時にあのついてきたんですよ。
そう、そうなんです。
2、3人お仲間とね、うん、一緒に来ていて、で私はたくさんいる中ですごく匂ったわけいや、あ、いい香りよ
、ね、よかった臭くなって
そんなことないんだけど、いやね、この人ちょっと面白い、もう本当に初対面なんだけど、名前もまだね、あのちゃんと ご挨拶もした名前に、あのもしよかったら次ゲストで出演しませんかって言って、覚えてますよ、こちゃん、
覚えてる覚えてる
で そういう流れで、あの陽子さん、太田陽子さんと私知り合っていくんですが、マジカルにまずゲストとして出ていただいたのが初めてで、うん、その後もう私コンサート、あの仕事があるたびにずっと陽子ちゃんにね、あのヘアメイクお願いしていて、もう早15年になるんですが、はい、ということは沖縄に、うん、あのバイクでさ移住してきて、うん、15年以上になるってこと？
そう、もう15年
15年経った
経ちました。
わあ、昨日のことのように、だってお子たちが本当にまだちびちゃんだったのが、
もう孫ができます
おかしい、この時間の流れ、何、ね、これ
本当にね、すごい。
だけどね、あの、この陽子さんを今ラジオ聞いてらっしゃる方、もしかしたらあのご存知の方もいらっしゃる方もいろんなところでねお仕事してるから、あのかもしれませんけど、本当にあのうちに娘がいるんですけど、私もあの娘も陽子さんに髪の毛をあのずっとお世話になってたんですけど、陽子ちゃん陽子ちゃんってあの年代からいくと自分の親がごめんねなんだけど陽子ちゃん陽子ちゃんなのよ、あの10代の娘が陽子ちゃん陽子ちゃんで、うん、
はい、
あの本当に年取らない。
そうかな、
だって
よく私よく年は取ってるけどね、
あのほら女子大をね卒業してきました、あ1年目2年目ぐらいってまだ取る陽子ちゃん。
それはないよ。
いやいや、あるあるある。でその秘訣は何なんだろうと思ってね、あの今日はいっぱい聞こうと思ってるんだけれどもあの、まあ、マジカルミステリーツアーって、うん、あのまあ、明日のことは自分の人生でも分かんないっていうか、うん、人生はお一人一人が主人公のドラマですっていうのが、うん、ほらテーマじゃないですか、うん、それで、まあ、陽子ちゃんがその沖縄に移住してきて、うん、その辺からちょっと聞いてみていい？聞いてもいい？
何から？
その辺からあの青森県って遠いと思うんだけど、うん、なんでこんな南の人の沖縄決めたの？誰か知り合いいたの？
全然知り合いもいなく、離婚を機に子供2人連れて誰も知り合いないところに、なんでかな、よくみんなに聞かれるんだけど、うん、頭おかしいからって言っといて
頭おかしかったから
来たんだって言ってるんだけど、
遠くに来たかったの？
なんかポンって浮かんだのが沖縄だったの。
ね、一番最初にマジカルに出ていただいた時はね、この話伺ってるんですけども、うん、十何年も前だから、うん、もう一回同じこと聞きますけど、そうそうそう、沖縄に友人だったりとか、 なんか仕事とか、 なんかそういうのあったのつっては、
何もなかった。
何にもなくて、あの娘2人
連れて
バイクに乗せて
バイクには乗せてきて一応飛行機では来たけど、ね、
じゃあその前に沖縄で例えば旅行だったりとか遊びとか来たこと
は？したことはないの。
本当に初めての沖縄入りで、 そのまま移住？
そう、移住して。
いやもうこれはさ、今となって私たちほら案外ほらスピリチュアル仲間じゃないですか、うん、ある意味ね、うん、やっぱ沖縄の神様に呼ばれてるよね、
うん、なんかね今思えばそう思う、うん、なんか
そうじゃないと無理だよね、
うん、
まず無理だと思う、うん、
多分沖縄来てなかったらねって思うようなことがいっぱいあります。なんか
あ逆に沖縄に来てよかったということで、
そうそう、とっても良かったです。なんか
だから本当に沖縄に、うん、沖縄にしてすぐに私たち出会ってんだよね、
うん、そうそう。
でほらもちろん向こうでもね、ふるさとの方でもね、お里の方でも美容室もやってらしたし、うん、そうすると沖縄に来てなんか仕事しないといけないじゃない。
うん、はいはい。
それでどこか探したの？
うん、最初は那覇にある、
あるところね、
ね、あるところに勤めて、うん、美容室に勤めて、それから1年経ってから自分のお店を合わせの方で、
うん、1年目にもあの店、
そうそうです。
いや、インディアンサマーって美容室皆さんご存知、最近有名なの知ってる？
知らない。
リューチェルがリューチェルってほら、リューチェルが陽子ちゃんとこのお店のもう
常
連さんだったんです、
うん、小学校から来てたんです。はい、
ですっごい変わった子がいるのよって話は昔から聞いてたのね、昔、うん、それが今のリューチェルだと思わずに、
ね、
でね、でなんかよくなんか前のお店の話をしたみたいですよ、どこかで。
すごいねやめてからね
やめてからね
やめてからね、
そうそうそうまあまあそういう流れの中でマジカルミステリーツアーですので、うん、みんなほら自分で人生設計を立てなくても、うん、気がついたらそこにいたとか、こういうことをしたみたいな人生って、うん、たくさんいらっしゃるじゃないですか今やね、うん、
ありました
。でその中でも陽子ちゃんも本当に、とはいえ、うん、やっぱり最初大変だったじゃない、子供抱えてさ、うん、
大変でした。
もう大変ですよね、うん、それも誰もいないし、
うん、
よく来たなと思うんだけれども、
うん、なんかね最近よく来たなって思う。なんか
あ自分で、
うん、自分で最近
15年経って
15年経って
よく来たなみたいな、
思い返してみたらよく来たなって、その時の自分がに思う。なんか
だってさ、うん、こんなこと言っちゃう失礼な話かもしれない、だって経済的にだってさ、うん、精神的にだって、
うん、
大変だったと思う時期はあれね、
うん、大変だったね、
私知ってるからさ、
うん、大変でした。
でもね、まあ、沖縄ではほら、うん、沖縄ではね、
うん、
女性は神に使い祈り、うん、男は祈られって言われるんだけれども、祈られている存在っていうか何もしなくていいっていう、で女の人がすごく頑張る島なんですけど、うんうん、まあ陽子ちゃんもですね、すっごい、まあ、女で一つっていうかね、頑張って二人の口、うん、本当にちっちゃかったからね。
でもね、なんかね、沖縄はねとっても特殊な場所っていうか、
うん、
とってもなんか周りの人がいい人ばっかりで、
え、そうだったの？
うん、本当に。
え、そうかな。
え、本当だよ。で、それに私やっぱり沖縄の人助けられてなんかここまで来たのがすごい。
は
あ。うん、わかる。本当にそれはすごい。沖縄の人ありがとうって感じ。
でもね、面白いことにね、うん、その今陽子ちゃんがそうやって喋ってる、例えば大家さんだったりなんかさ、うん、周りの人はみんな言うんですよ、うん、いやもうね、こう陽子さんがここ借りてくれてとかさ、
うん、
陽子ちゃんだからってみんなそう言って言うの、同じこと言うわけよ、うん、何なのこの関係
いやいや、こっちはもう本当にみんないろんな周りの人にとっても助けてもらって、ありえないことがいっぱい起こったっていうか、
うん、そのありえないことが起きる人たちが、うん、今やね、昔に比べてですよ、10年前、うん、20年前、30年前に比べて、うん、私の周りも不思議な、ほら宇宙人もいっぱいいるし、うん、死んだ生き返った人もたくさんいるじゃない、周りね、うん、
いるいる、
だからもう別に何も不思議なことはない時代に入ったんだけれども、うん、ただまだ15年前とかね、そういう、うん、なかなかね厳しい沖縄のことを言ってくれても、うん、やっぱちょっと違う島だから、言葉も違えばね、文化もね、うん、習慣も違うし、
うん、
すごい大変だっただろうなと思うんだけれども、うん、今日マジカルに来てこの話をしてくださることの、なんかなんていうの、私的にね、パーソナリティとしてのそのなんていうのか、メリットっていうか、
うん、
聞いてらっしゃるオーディエンスっていうかね、お客様が、あ、女性でもでこの年代でっていうか、ここにね子供を連れてっていう風な、うん、普通はもう皆さんどこかもう諦めて終わるぐらいの年代の時にね、はい、うんうん、崩さないじゃないですか、うんうん、その確立されたその生活だったり、うんうん、でそれをした人がいるしみたいなね、うん、ですごくこう、うん、うんってうなずいてらっしゃるリスナーの方たくさんいると思うんだけれども、
うん、
で私は、陽子さんのお店、そのオープンしてた頃はね、
うん、
インディアンサマーっていうね、
うん、
あれは 場所的には合わせになりますか、
うんうん、合わせですね。
もう目の前海だもんね。
そう、目の前が海でね、う
ん、青い屋根の喫茶店の隣で、うん、すごい素敵な、
うん、そうなんです、
海見ながら髪の毛っていうか、う、目の前海よね。
そう、目の前海でね、超気持ちいいんだよね。
すごい素敵な ね私も本当に夜中から通ってましたよ、うん、ありがとうございますでうちみんな全員家族全員でそう、この話リスナーの前皆さん知ってないかもしれないけど、彼女はある事情があって、うん、あの30何年やっていたその美容師さんっていうその世界をこう卒業なさるんですけれども、うん、でその時にすごくね、うん、すごく特殊な、もう本当に嫌な美容師だったのよ要するにもうここがなくなったら私たち生きていけないみたいな依存させる美容室だったので本当におかしいな、ここ美容室なんだけどな、教会かお寺か、なんかここは一体何みたいな、ごめんなさい半分チョークですよ。それで陽子さんがあの、まあ、子供たちも大きくなって、うん、もうそもそろそろ自分にとってね、うん、自分の人生模様を考えて体のこともあったし、
はいはい、
って言った時にね、これが言いたかったの、リスナーさんみんな聞いてて、うん、じゃあ私たちはどうなるのって、あなたがお店閉めたらったら自分で考えてって言われて
そんなひどいこと言ったんだね
私も何にもできないし、でそれよりも沖縄は美容室ってね、うん、パーマ屋さんっていう風に言うんですよ、うん、パーマ屋さんに行ってくるねとかね、うん、パーマしに行かなくてもパーマ屋さんに行くって言うんだけれども、うんうん、あのこれは全国的に一緒か分かんないんですけど、うん、床屋さんも一緒ですごいなんか地域の情報の、交換する場所っていうか、うん、で基本女の人が多いですよね、
うん、
もう女の人たちが自分のその悩みだったりとかを聞いてもらう場所でもあったんですね、うん、
はい、
でその今日のゲストの太田彩子さんのやってたその、なんだっけ インディアンサマーっていうお店がもう、うん、一人ね髪の毛切りに行くっても3時間ぐらい取ってくれるのよ時間を
それは国子さん、
あとはもうあとはもうずっと話聞いてくれたり、で私も今日は どっちがゲストでのもうあんまり自分のこと言ってもあれなので陽子さんが沖縄で15年、最初にこんなにいることになると思いました？あ、この島に。
でも沖縄は大好きなので、これからも沖縄は拠点にして動けたらなとは思ってます。なんか、
うん、で実際生活が始まってきたばっかりの頃、うん、やっぱりギャップあるじゃない、なんだかんだ言ってもね、
うん、
で戻りたいとかそういうのはなかった？
うん、こればっかりはね戻りたいっていうのはなかったんだよね。
うーん、
不思議なんだけど。
不思議だよね、うん、なんかもう、ね、だからやっぱり呼ばれてきてるなって思うんですけどね、う
ん、楽しいんだよね沖縄。
楽しい
楽しい、
そうかなって毎回、
楽しいよ、人も楽しいし、
そう、
こんないい島もないと思いますよ。
でもね陽子さんってすごい面白い、さっきほら不思議なことがいっぱいいて周りの人に助けられてって言ってたじゃない、うん、本当になんかあれだよね、1年後に移住してきて1年後にはもう素敵なお店が見つかり、
うん、
すごい素敵だったもん、
うん、ね、であれもうね不思議、ね、
どんなして見つけたのあれ
あれもね、なんかね自分の中では海が見えるとこがいいなとは思ってたんですよ、
もうそれだけ漠然と
漠然と、うん、でもそうそう探してもなくて、でもたまたま知り合いがそのお店の近所に住んでて、うん、ちょっと物件あるから見に来ないって言われて、
うん、
合わせってどこだろうと思いながら、分からないからね、
どこかながらね、
うん、行ったらもう一目惚れしちゃって、うん、すぐ決めたんだけど、だからやっぱこう思考が現実化するっていうか、うん、
そっちの方が先、
そうそう、多分だからこう思ったら行動したらいろんなものがついてくる感じがする。
これはねそばで見てて私が証言しますが、うん、でお子ちゃんは起きてます、あなたは、う
ん、でお金もなかったんですよ私
その時ね、
そう、でその時にお金もなく、で高校の方からお金借りようと思ってもなかなか降りず、でたまたま知り合った東京の人だったんですけど、その人が、うん、私じゃあ貸しましょうかって言って貸してくれたんです
その話は聞いてないその話は聞いてない 普通ありえないよね。
ありえない話がだからいっぱい起きて、でそこにちゃんと向かうようになってるから、やっぱりこう見えないっていうのは変ですけど、
見えないものの力
っていうか、ね、そうそう、力ってあるんじゃないかなって。だから思考っていうのが現実化するっていうか、
具現化していくわけですよね。
そうそう、
まずは、あのみんな違うじゃない、まずすごいスケジュール立てて、まあ、これ思考の言うじゃない、入るかもしれないけど、計画だけ立てるじゃない、で実際その何かっていう時に少しこう躊躇したり時間を取ったり、パッといかないでしょ、でもこれがないからってできないよ、お見せしたいけどお金がないからオープンできないしとかっていう順番ってあるじゃない、普通に一般のね。
そうそう、でもあまり多分順番考えたらいつまでたってもできないから、
できない現実、
そうだからもう思ったら行動に移すっていうのはとてもいいことなんじゃないかなとは思います、なんか経験してきながら。
でね、私たちの周りでは悔しいから、いやそんなことってさ誰にでも起きないし、陽子ちゃんだから、それで誰か言ってたじゃない、もうあなたが根性じゃなくても過去性も含めて、過去性前世があったとしたら、もう何百回も生まれ変わって全部をあのなんていうの、あの知って、で今回も卒業だよねっていう人だよって、であのその面白い話の中でね、あのちょっとこうやっぱり、水商売というか水も、ね、仕事はね、あのいい時もあるし悪い時もあって、ですごく大変な時に大家さんがね、家賃を安くしてくれるとか、
家賃を安くしてくれる大家さんいます？
ない。あげることはあっても
ね、
あげることはあっても
そうなんですよ。
だからね、陽子ちゃんって特別じゃないのとか、いつも話してましたよね。
みんながねやっぱりなんかなんだろうね、でも人を大事にすることじゃないですけど、そこまで私が大事にしてるとは思わないですけど、なんかやっぱりそういうことが奇跡を生むんじゃないかなとは思います。なんか人のつながりが奇跡を生むんだと思います。なんか
いやそれすごく足が地についたあのオピニオンとってもよかった。これなら私もできる。だってほらなんかもうその持って生まれたもんとか言われたらさ、じゃあ私ないしってことあるけど、大切にっていうか絆っていうか、
そうすることでやっぱりこう自分がしたいことがこうどんどんどんどん実現化していくから、今回もね、
いやだからあのね今回もねって言って今リスナー皆さん誰に言ってんの、あのちょっと神の声が聞こえてきたりなんかねあの隣にいらっしゃるか、あのもうちょっと もう少し先にご紹介しますけれども、ねって言われてみんな今しーどこを歌っていいのか、もう一人いるんですよ。それであのうちの番組1時間でこれ足りないから今日は延長しますのでね、あのなんて言うんでしょうか、私的にはですね、こうマジカルでゲストでいらっしゃる方たちって、やっぱりある程度 その人生模様を踏んで、あの一つのことを長きにわたってやってきて、それでいよいよもう、もう終わりだったり、終了だったりとかっていうことでお話にいらっしゃる方もいるし、でこれから始めようっていう方ももちろんいらっしゃるんですけど、やっぱり続けてきた、なんていうんだ、あの終わってみて後ろ振り返った時に残るものって、私は音楽だし、で陽子ちゃんなんかこの世界っていうのずっと何十年やってきてね、あのやっぱりあなたにしかできないことっていうのがもうしっかりできていて、でそれをさ惜しげもなくものすだってものすごく繁盛していて、まだ若くて、でもどうした、本当びっくりしたんだけど、で 絶対それってさ、絶対陽子ちゃんまたそう夢はそうかもしれないけれども、やめたいしも自由にしたいしっておっしゃってたけど、いやそんなことないと思ってたら、まあ次から次へとね、
でもね一つね、あの辞めるときにね、自分の課題があったんですよ。
何？
あの先に何もないじゃないですか、何やるかもわからない、
今手放してもね、
そうそう、で何お金もない、先が見えない、その状態で辞めれるかどうかっていうのが自分の課題だったんです、その時。
もう陽子ちゃんもやだもう
それってある種、なんていうんですかね、こう見えない力じゃないですけど、それを信じてないと多分そこに行き着かないっていう自分がいるのが分かってたんで、それを手放せるかどうかっていうのはもう自分に課題でした。だからだったらもう決めようと思った瞬間に動き始めました、物事が。で自分でもこれは信じてるから先があるんだから、もうそれを信じて何もないけどやめようと思って決めたんです、 でそれで次ここのお店を やってくれる子いないかなと思って1週間後に来ました。
でもこれ本当なんですよ、うん、私承認です。本当に来ました、
イタリアから、
うん、本当に ねもうびっくりした。
そう決めたら動くんだなっていうのもそれも勉強でした。なんか、
うん、
はい、
あの私は横やり入れるつもりはないけどでもね、うん、ちょっと入れるんだけれどもでもね、うん、あのできるだけ今聞いてらっしゃるラジオの今番組ですか、うん、聞いてらっしゃる方たちにそうなんですよって、だからみんなもね、うん、あの今陽子さんの話を聞いて、うん、同じようなこう今状況のある人たち大丈夫よって言いたいんだけれども、うん、大丈夫じゃない、うん、やっぱり現実ね、うんといろんなことを経験してクリアして信じてって、どうしてもこのトレーニング期間は誰でも必要だなって、
うん、
それで私なんかもこう偉そうに言ってるけれども、うん、陽子ちゃんのところの美容室に行くといつも泣きの涙だったのも、うん、誰にも私言えない、年も年だし人のね、あのなんて言うんですか、悩みを聞いても、うん、悩み相談してもヒーラーでもあるので、うん、自分のことってなかなか言えないじゃないですか、うん、でアーティストだからすごく気が弱い時もあるんだけれども、うん、もう唯一あの陽子ちゃんのところの美容室は髪の毛をしに行くとこじゃなかったのねもう私がこう今の人生をきちっといけるようにするための元気のもとをもらいに行く場所だったの。
ありがとうございます。
もう今考えても涙が出てきそうになるんだけどもういっぱい救われて、はい、それでただの美容室ではないんですよ、 だったんですよ依存させてしまうっていうでもそのたんびにあの国子さん大丈夫だよ、国子さんの歌は素晴らしいよって言ってくる、これがどれだけもう家に帰ったらみんなに
素晴らしいです。
いやいや、ケチョン、いつも家族にケチョンケチョンでしょ。 いつも陽子ちゃんが守ってくれていて、
うん、
でね、まあ、その私たちもお付き合いを始めて歴史があるんですけど、うん、この陽子さんが普段こうお客様に対して話してることとか、
うん、
そのみんなほら悩みとかをね、うん、相談するからね、うん、あなたに。でそうすると本当に今と同じようなことを言ってたんですよ、
うん、
大丈夫よって、もうどれだけ手放せるかですよって、
うんうん、
だから自分も今そういうとこにあるから今頑張ってねって、手放すのを頑張ってますって言って、うんうん、でもうどれだけ私元気になって今日私あれを手放すとかさだんだん手放すとかさ
だんだん手放しちゃいけない、
やっぱりほら自分の中のその時その時の問題点ってあるじゃない。でお金がなくなって陽子ちゃんお金がないちょっと安くしてくれたりねもう本当にあるじゃない、やっぱり人間って生きてると。でそういう流れの中で本当にご本人がおっしゃってるように、うん、ある日でもいいタイミングだったんだよね、
うん、
決めたらもう
そう
普通お店なかなか次、
うん、
引き継ぐ人坂井さん大変でしょ普通は
ね。
もうそのまんま
そのまんまちゃんとそういう人が来てくれて、
うん、
ね、すんなりちゃんと次に、
うんうん、行けてね
行けてね。でまあ子供たちもうちはもう大きくなって
そうなんだよ ねなんかいいタイミングでしたね。
ちょうどいいタイミングでしたね。
うん、それでもう一つまあ、ラジオで話していいことなのかあれなんだけれども、うん、とても元気そうな陽子ちゃんなんだけれども、うん、結構大きな病気をしちゃったんだよその時にね
そうなの。でもね、
うん、
まあ、こんなこと言ったらあれなんだけど、ね、一応まあ甲状腺のちょっとね、
うんうん、
がんだったんですけど、それもね自分で なるの分かってたんですよ。
本当本当にでも本当それ分かり聞いてます私も。
そうそうなるの分かってて、だからそれもちゃんと辞めてから見つかったんで、仕事が辞めてから見つかってドッグで偶然、
うん
うん、でそれででも手術する前までね一緒に伊勢神宮まで行っちゃってね、
ね、ねってごめんね後で今神が隣に座ってるので
そうそれでまあそれで辞めてからまあ彼とも出会ったりとか、
ちょそこはちょっと待って、まだちょっとまだまだまだまだまだいっぱい聞くことがあるので、
そうそれででその時にね、もうお医者さんにがん宣告ですよ。
そうだよね。
うん、ね、太田さん大丈夫ですかみたいな。で看護師さんが来て、私ががんの担当になります何々ですって言ってすごい神妙な顔してくるんですよ。
うん、
で大丈夫ですよって言ったんです。そんな神妙な顔しなくても自分でなんとかなんかなる気がしてたので、うん、なんか心構えできてるんで大丈夫ですよって言って笑ったら、でうちの娘がたまたまそこの、あの病院の看護師さんやってまして、
うん、
そしたらママって言ってママのカルテになんか大丈夫だって書かれてあって思って
不 シーな患者さんだみたいな ね
そう、もう本当になんか手術室入るまで、前にも一回あのちょっと全身麻酔でちょっと子宮の方の手術したりとかしてたんです。
あったもんね、その前後でね。
そうそう、うん、だからなんか分かんないんですけど、私全身麻酔が大好きでこんないいものはないと思って
え、なんで？
だってほら記憶が一切消えるじゃないですか。物事を考えなくてもいい、
ある
時間があるっていうのはすごくない？
行った状態になりますよね。
そうそうそう、記憶がないんだから。とっても気持ちいいんですよ。で気持ちいいから、でニコニコ笑いながら手術室入っていったら、看護師さんに太田さん大丈夫ですかなんて言われて全然大丈夫、全身麻酔大好きですからって言って、でもやっぱりこう喉の手術っていうかね、首切ってるので、
うん、そう
ね、死んでましたね手術の後は。
そうそうでね、また補足、今日の間近から面白いでしょ、うん、あのね、その前だったのかな、うん、陽子さんってやっぱすごく面白いんだけれども、で邦子さんってすごい面白いことがあってねって言って、何って言ったら、あの保険に入ってたと。
そう、
がん保険、
がん保険、それもね、そのがんになる前にうちの保険屋さんが、陽子さんって、うん、ちょっとがん保険のあれをあげませんかって言われたんですよ、
うん、
来たってことは
言ってたよね。
そう、来たってことはあげろっていうことだと思って、そのまま素直にはい分かりましたってあげたのから、あ
すぐそれが使
えた。そうだからね、あよくできてるなって、全てよくできてるなってことをこう学んでいくっていうかだから病気も学びなんですよ、一つ一つ。ただ学びなだけで、病気は病気じゃないっていうことも学びました。
学びなんね、
はい、うん、
で
だから、あもう一つだけ言っていいですか。私よく、
あと100言っていい、
大丈夫、よくあのお店で、うん、かあのお客さんに言ってた言葉があるんですよ。がんはがんってほら書いてるとなんかすごい重い感じに聞こえるでしょ。
怖い字ですよ ね
怖いでしょ。それをピョンに書いてみたら全然死なないじゃないっていう。
何に変える？
ピョン、
ピョン、
ガンじゃない
、ピョン、
うん、だからイピョン、イガンじゃなくて大腸ピョンとかそしたらほら死ぬ気がしないでしょそれをずっと話してたわけですよ。でその時に自分で話してて、自分ががんになったこともないのにそんな話してもいまいち説得力ないなってずっと思ったんですよ。だから多分自分にがんが来たんだなっていうのが勉強、あよく来たなと思ってい
やもうさ、
だからラッキーなことだよ。だからがんだって言われた時ラッキーだなと思ったんですよ。
いやすごい、いやだから陽子ちゃん今度で終わりよ根性。もう次高いとこに行かれると思います。もう指折り数えて待っててね。いやこれだけ超えてれば、あの悟ってれば、悟りってこういうことじゃん、
うん、
生きてるのに悟るって素敵な、すごく素敵なことだよね。ほいであのでまあお店を閉めますと、それでその後じゃあランチでもしましょうって私言われて、うん、ずっと待ってたんですよ。あるお菓子のお店終わってね、最後に私行ったじゃない、娘も連れてね。そうそうそう、うん、もう花屋さんかと思うぐらい花がいっぱいでさ、これから開店かと思ったらもう閉めるって言ってんのに、もう花がいっぱいで、
で、ね、
じゃあ明日明後日くらいまたランチかなと思っていたら、うんうん、それからね1ヶ月か2ヶ月ぐらい経って、うん、3ヶ月経ったかな、うん、ある日電話かかってきたんです、うん、陽子さんから、うん、邦子さん今日ランチするって言うから、うん、あいいよって言って、うん、で会ったのよ、
うん、
でちょっとなんか喉にそこなんかあのなんか貼ってるから、
うん、テープが貼られたん
です。実は私昨日退院してきたのえ何があったのって、いや実はがんでって言って、手術も終わって昨日から退院してきたから今日ご飯食べようって言うからそうみたいな、ねね、でこれはね、うん、もう絶対あの最初に間近に出ていただいて、うん、もう十何年経ちましたけど、うん、でここはね、あのマジカルミステリーツアーとしてはですね、うん、ビフォーアフターじゃないけれども、うん、この陽子さんの人生もぜひ聞かなきゃいけないとで実は7月のね17日にマジカルが3000回を迎えるので、は
い、3000回、
イベントをするんですね、
はい、
でその時にはですね、うん、あの多分マジカルに出たことある人ってほとんどみんな手を挙げると、お客様が3000回になりますのでねアバウトね、でその中でやっぱりもうマジカルでミステリーな体験をなさったから、ちょっと私も言っちゃいけないけれども、うん、もう陽子ちゃんも話させなきゃいけないと思って、まあ、その前フリディンもねあの伺っているんですが、やっぱり人生って、うん、自分の人生なんですけど、自分の姿が、うん、死ぬまで自分で直接見入れないのと一緒で、うん、自分の人生分かんないんですよね、
うん、
ところがね、うん、最近思ってるのが、うん、 自分の人生がわからないっていうのも、うん、もう終わりにしないといけないっていう、うん、自分でわからなきゃいけない、
うん、
ゾーンに入ってきて、うん、さっき陽子ちゃんが言ってたみたいに、うん、もう自分で、
うん、
あ、がんになったらがんぴょんって言おうねって、うん、あの、あ、がんじゃない、ぴょんぴょんって言おうねっていう風なこととか、
うん、
で、あの、手術する時の全身麻酔ってちょっとあっちに行ける感じがあって面白いからとかね、うん、で、自分はそう なったけど大丈夫なんだよっていうものを自分で決めて、
うん、
でそこまではものすごい、でもね、それは時間もかかっただろうし、うん、横ちゃんなりにいろんな、ね、人生模様の中で培ってきたその学びもあった、今そのあのなんていうのかな、証だと思うんだけれども、うん、でもこういう人が近くにいると、うん、なんか大丈夫かもしれないって
、いやだみんな大丈夫だと思います、
人って思うのよね、うん、だからあの、まあ、私たち的にはですね、うん、私のヘアメイクね、あの、うん、行くところがなくなってちょっと困ったけど、うん、でもコンサートの時に来てくれたりとか、うん、
はい、
でやっぱり周波数波動っていうのがやっぱり大きいなと思うんで、うん、人の持つね、人間の持つ、うんうんうん、あの同じ会場にいても周波数の高い人が一緒にいる とすごくこっちもやりやすいし、
うん、
で本人さんが悪いわけじゃないけど、なんとなくその波動が低い人たちの場所とか、うん、人とかに言うとやっぱどうしても自分も下がってしまうっていう意味で、うん、人間ってすっごい影響力あるでしょ。
そうだね、人の気持ちっていうのは、ね、
すごいですよね、目に見えないけどね、うんうん、だからそういう意味でこれからはあの確かに西洋医学というか病院も大切なんですけどね、うん、あのお医者様たちも一生懸命やってくださる方たちもたくさんいらっしゃるけれども、うん、いやー陽子ちゃんみたいな人とか、うん、その考え方が、
うん、あ
の私たちみんな自分で身につけて、うん、で自分がもうお医者様になって、うん、あのどんどんやっていかなきゃいけないんだよね、
うん、ね、だからやっぱり考え方次第でいろんなものって変わっていくから、
うん
うん、まあ、落ち込むことさえも怒ることさえも、ね、泣くことさえも全ていいんじゃないかなっていう、
うん、
で自分の嫌なところさえも OK なんじゃないかなとか、
うん
うん、私なんてもう、まあ、変な話いろんないっぱいあるんでちょっと悪魔とかの話もしちゃってもいいのかなって思うぐらいなんですけど、
だって自分ではもう大丈夫よ、
そう、悪魔だ、もう悪魔の腸がつくぐらいの悪魔だって自分ですごい自信があるっていうか、
あ、私も
自慢していいぐらい、自分で
手挙げます、
そう、だからそういう自分をどんどんこうね、なんかこう受け入れていくと人間なんか楽しいんじゃないかなと思うんだけど
いやもう本当にね、あのなんていうかですね、あの、うん、まあ、時間が全然足りないんですけど、うん、不思議な人が今日ゲストだよってことはリスナーの皆さんね感じてらっしゃると思う、感じて いるんですが、でもねもうこれからは不思議なことっていうことではなく、
う
ん、
そう、
もう本当に当たり前にみんながそういうことを気がついて、こういうふうに情報交換をしてね、うん、こういうふうに生きてる人がいるんだよってこと、うん、ことによってなんかね、自分でも自分知らなかった DNA のその能力だったりとか、うん、あの学校でも社会でも教わらなかった、
うん、
本来の人間のね、
うん、
すごく楽しい生き方、
うん、
今隠されてるじゃない、全部もう全部、
ね、
全部もうがんじがらめでしょ、
ね、
もうこの不安あの不安この不安、
うん、
それが なくなるのよっていうのを今日は ね
みんなとお話しできたらいいのって
思うよ、ね、いきたいんですけ
どね、はい、
あの実は、さっきからあのねねってどこ知らない人だから横じゃなんか誰か見えてるのかなと思う
そうそう、どっか見えてる人に
私たちには見えないけど見えてる人がいるらしいんですけど、そのお隣にですね、あの素敵な方がいらしてですね、またこの人との出会いが私しか知らないと思うんだけれども、
ね、
ありえない、だから、ね、その素敵な出会いがありえないと思えるあのその理由をね、
うん、
また、今日は時間が足りないので、
うん、
あの次の第、次回というかね、もうすぐそこにちょっと待っててくださいねでここからまた皆さん面白い話が展開していきますので、ここでですね曲のプレゼントをしまして、今日の太田陽子さん編はあのとりあえずこれでクローズでございます。
ありがとうございました
。またすぐお会いします。ちょっと待っててくださいね、はい、どうもありがとう
ありがとうございました
お待たせしました、マジカル2967回目のお客様、はい、前回 あの続きということでですね、今日は、元ヘアメイクアーティスト太田と智子さん んって言っちゃってごめん、陽子ちゃんごめん、
いいよ
ごめん。
今日のお客様はからいきますよ、はいはい、
今日のお客様は、元ヘアメイクアーティストの太田陽子さんです。イエーイ、
よろしくお願いします。
もう待っててもらってます。でもう前回聞いた人さ、ちょっとさもうどうすんのって、もう次行かなきゃと思うんですが、あのうちさ時間がね足りない番組なんで、もう今日はねまた、まあ、さらに延長しようかなと思うんだけれども、あの一応 いろんなことが分かってる、あの陽子さんのことを知ってる私が少しあのもうしゃべりますが、あの前回お聞きしたのは、うん、その沖縄に、ね、移住してきて、うん、そしてご自身の、ね、お店をオープンして、それから病気になっていくこととか、はい、いろんなその節目節目で、うん、あのまあ、超自然的なっていうかね、うん、あの一般的にはですね、うん、で陽子ちゃん的にはすごいこういい流れの中で来ましたっていうところまで話聞いてますでしょ、うん、
はい、
これがさもう一つすごい話があって、これもう絶対こうあの特に 女子の方たちびっくりすると思うけど、聞いてくれる？もうマジから始まって以来今日で2967回目ですけれども、はい、もしかしたら一番なんか聞いてらっしゃる方たちなんか元気を与えるこの話の内容になるんじゃないかと思うんですが、もう病気も克服するし、まあ、経済的なことも克服していくし、まあ、子育てもそうだし、いろんなこと、うん、でやっぱりね太田陽子さんはですね女子ですので、
はい、女子です。
で私たち 15年付き合っていてね、もうすごく心配なことが一つあって、こんなに素敵なねいい子ね、本当にドームとかパートナーがあってて、でうちの娘が陽子ちゃんのこと大好きだから、どっか行くにしても陽子ちゃんの素敵な人ができますようにっていつもなんか祈るんですよ。
ね, ね祈ってくれてたよね、
エーマとかさ、ね、で陽子ちゃんもそうしてくれてたし、そうそうそう、いい人ができますようにって言ってね、
うん、
あの本人が言うのはちょっと恥ずかしいから、うん、と思うので私が言いますけど、うん、
はい、
陽子さんはそれも叶えちゃったのよ。これね本当に嘘じゃないんですよ、リスナーの皆さん、前回からの話、もうね私ずっと祈ってたの、もう神様お願いだから陽子ちゃんにパートナーをもう彼女に足りないのもそれだけだから、でそれも、ね、もう本当にまずは精神的に、ね、彼女のことを理解してくださり、で一番やっぱり先輩としては、
うん、
経済もねこの人のことをずっとねしっかりやってくれる人お願いしますってずっと祈ってたんですよ。
ね祈ってましたね。
そしたらねある日陽子ちゃんが不思議な流れがあって、
うん、
もともと知り合い仕事で一緒に仲良くしてたっていうかね、うん、はい、その人と不思議なまた再会をするわけなんですよ、
はい、
そしたらその方と出会って、うちの陽子はうちの陽子って言うんですけど、うん、うちの陽子はお財布を持ったことがないって言うんですね。
そうなんです。
それで今こんなこと大きな声で言えないけど、前陽子ちゃんアパートに住んでてあるところでね、
うんうん、
で職場がそのなんていうの合わせでしょ、
うん、はい、
すごい遠いので、うん、陽子ちゃんってのはもう体大変だよ、もう本当ずっと立ち仕事だし、うん、終わったら夜中でしょ、
うん、はい、
でこれからまた帰るのって言って、そしたら陽子ちゃんがね、いや実はねって猫がいて、
うん、
いやすごいことになってんだよ壁がとすぐね出れる状態で現状
もう壁が柱が全部細くなっちゃってね、
元に戻さないといけないっていうのがあるから、邦子さんそんな簡単に引っ越せないのって、お金がちゃんとできてねってなんかみんなが言ってた。そしたらねその素敵な人が出会って再会してって言った方が正しい。そしたらその人がねいろいろ直してくれたりするわけですよ。であのいろいろこう大丈夫だからって言って、だから私は絶対ねこれね陽子ちゃんに依存されたなと思ってるんだけど、
違いますよ、
あの
邦子さんもね、
いや終わった、あ私そうそうよね、
そう
私がって言ったもんね、
そうすごい相談したんですよ。で
そうだ、
見つかった時にこういう人が来たんだけどって言ったら、邦子さんの一言で私の人生がちょっと変わったんですよ。横ちゃんホルモンは高いんだから自然のホルモンはもらっときなさい。もうその一言で私の人生がこうクラッとひっくり返ってパートナーができたって感じ。
これ今夜の番組なので住所で大丈夫だと思うんですが、いやあのまあもちろんあれよ、まあ、深い意味があって言ったのよ、
そうそうそうそう、
深い意味があってもうすごく悩んでたので、で陽子ちゃんそんなあんた悩んでる暇あるのって、だってねあの産科婦人科じゃない婦人科に行ったってホルモン治療大変よって言って、うん、 だってもうね、だってもうほら長いことほらパートナーいなかったの知ってるから押し倒せって言ったの。
押し倒せってね。
あの人よ限りでもいいから、あのそのためでもいいじゃないって、とっても悩んでたから、なんかあった方がいいのかなとかっていうか、押し倒せって。
そうあまりのこう説得力に
もうまあそういうふうにしてですね、実はあの前回からあの神の声って言ってるんですけれども、うん、今お話の中にあったとてもあのスピリチュアルだどうのこうのなんとかっていうよりも、うん、もうこの人に出会ってこの人がいることによって陽子ちゃんが生き返ったっていうことでね、うん、あの今のパートナーを紹介していただきたいんですが、
なんて
まずは職種はカメラマン。
あ、はい、あの映像カメラマンの古市秀隆さんです、はい、
イエーイ
どうも古市です押し倒された。
押し倒
された押し倒された。
そこはいらないんじゃない。
10時だから大丈夫よね。おしろくん、
はいはい。
いや、あのなんていうか、いや本当にね、もう私はここで陽子ちゃんの一応あのなんて PTA 代表としてですね、うん、はい、もうね秀ちゃんにも本当に心から感謝なんですよ、ね、もうすごいとっても大変な思いして苦労してきていたので、うん、だけど不思議だったんですよ、こういう人が現れてこうなってこうなるっていうの全部手にしました。秀ちゃん、あ、ね、聞いてもいいですか、はい、あの古市さんはお仕事で沖縄によくいらしてたの今まで。
そうですね、うん、あのたびたび仕事では来てたんですけど、
でその時に陽子さんとも
その中で、まあ、現場で
会って、
あの会って、まあ、その時はね、うん、まあ、飲みに誘っても来ないまあ、ちょっとほら変わったっていうか雰囲気のある人だったんで、やっ
ぱ
ちょっ
とおかしいですよ、
うん、あのまあ、旅の空でまあちょっとお酒でも
どう、うん、ということは、うん、ひでちゃんの方がじゃあ随分前から一応アプローチはしてたんですね。
したみたいですね。なんかあんまり俺もよく覚えてないんですけど、
う
ん、
もう1年2年の話はもう何年も前からお知り合いではあるんですよね。
だから逆に言うとその十数年前の現場、
その現場は沖縄ですか。
沖縄です。
ああ、そうかそうか。
でだからその頃だよね、うん、1年ぐらいの間
ね、カメラマンで私はヘアメイクで入ってたんです
けど、仕事なん現場で出会ったっていう仕事のね、うん、で今あの、ひでちゃんが言ってたのが、やっぱちょっと雰囲気のある子だし、うん、と思っていたのに第一印象としてやっぱり興味があったんでしょ。
まあそうですね、やっぱりこう
素敵なね魅力のある子だし、
うん、ちょっとあのなんていうんですか、こうオーディション、モデルさんのオーディションやってたんです、はい、一緒に。
あ、仕事の、
はいはい。そしたらこうなんかね、その似顔絵を描いてたりするんですよね。
そ受けてる子の、
はい、なんか変わった子だなと思って
て、似顔絵描いて、
ちょっとねずれてる、
ずれてるっていうか、なんか集中してないんじゃない大丈夫かなこの人
逆に集中してないんじゃないかみたいなまあでも、まあ、それから何年か経ってすっごく不思議な、これ私が言っていいのかしら、うん、ひでちゃんのことは私聞いてたんですね、ようこちゃんから。
あ、そうなんです。
聞いてて、でもそのきあの今だから言える話よ、うん、私に聞くぐらいだからどうしようかな、行こうかな、どうしようかなというくらいだから、そんなにまだ気持ちはそこに向いてなかったのかなと思うんですね、うんうん、そしたら妹さんが郵政かなんかの切って、うんうん、はがき、
そうそう、私こう10年ぐらいもう一切連絡してないんですよ、
うん
うん、私がいろいろちょっと、精神的にちょっと会った時にもう人との縁を切ってる感じだったんですよ、うん、
縁切られました、ね。
だから
いきなり携帯が通じないとか、
そうだからもう10年間誰とも連絡ついてないっていう状態が続いてて、それでたまたま10年後に、まあ、自分の調子もだいぶ良くなってきて、その時にうちの妹があの郵便局で働き始めて、
うん
うん、でその切手、年賀はがきの切手をデザインしたらしくて、
それがなんかね賞もらって、
うん、でデザインになったからお姉ちゃん年賀状買ってって言われて、うん、で年賀状10枚だけ購入して、誰に出そうかと思った時に、うん、まあ、私が一切年賀状出さなかったんですけど、うん、10年間毎年年賀状送り続けてくれた人なんです、
ひでちゃんは。
はい、ひでちゃんはそれで、
それで、
はあね、せっかく今まで縁切ってきた自分 が今度から縁をつなげる人になろうと思って、うん、それで年賀状を出したんです。
なんか言ってたの、うん、最後の一枚残ってたのをどれに出そうかってごめんね今だから言えるけどでひでちゃんに出したと
そしたらすぐ来ましたね
来ましたとね返事
返事も来たしね
本人が飛んできた
本人がまあね、まあ、ちょうど時期だったのかもしれないね、
うん、俺もこういろいろ名古屋で、まあ、仕事でもまあ自分の生活の上でもいろいろあって
ひでちゃん、うん、ひでちゃんなりにそ
うそうなんかちょっと折り目というか、うんうんまあ、キロと言いますか、
はい
まあ、そういう中で の, その
年
賀状だったので、ねうん、結構センセーショナルな事件だったですよね
事件だったらしいです
よ、うん、じゃあ私その日たまたま髪の毛行って、うんうん、押し倒せっていう話になったんですけど、
う
ん
ただまあね、その時はねその押し倒す押し倒さないっていうか、うん、男女のどうのこうのっていう感覚ではなかったかなとは思うんですよ ね,、うん、
ね
ただその後今まで全く音信不通だった
人からのね
人から頼りが来て、うん、それも最後に携帯の番号が書いてある、
書いてあるし、う
ん、これはなんかね
いいじゃんみたいないいじゃんみたいないやそれで陽、うん、子さんは、うん、今のその流れになる前にいずれ私は、うん、もうどこかねあの自然の中 で大きな鏡があるところでなんか誰か男の人と一緒にってなんか言ってたのよ。
あったねなんかね
言ってたんですよ。で私はもう本人の前では言えなかったけどうち車帰りながらもう神様お願い一日でも早く陽子ちゃんにもうそんな人思ってるのに早く早くってね。そしたらなんとリスナーの皆さん今ですねこの2人は陽子さんは青森県の出身、うん、で秀さんはあの三重県のご出身なんですけれども、うん、今2人は北部沖縄の北部のね東村に住んで
してて、そうなんですね、
畑してるって
畑してます。これもねなんかすごいね
流れ
ですよね、
まあ、成り行きと言ってはないですけど
成り行きっていうか
でも流れで、
うん、場所を探してて、うん、であの何ですかねこういつもこうまあ見え竜じゃないですけど見えないものにお願いしてるんですけどこう場所を探していってもわからないじゃないですか、はい、ここがその時に一目惚れ感覚に、
うん、
この感覚になったら分かりやすいからっていうのをお願いしてたんですよ、
うん、
そして本当に東荘に行ったら一目惚れしちゃってから、
まあ、場所ってのはあの場所に、ね、住む場所ってこと
ね住む場所にね、うんうん、で一目惚れしてでそれをそこの村の人たちに行ったら、まあ、まだうちの土地はないんだけど、まあ、貸し家はあるっていうことで、うん、流れに貸し家が一軒家の貸し家が値段ちょっともうちょっと言えないぐらい安いんですけど
お、
はあ、そんな家が借りられまして、うん、で畑もね
まあそれもね人のつながりでこう、うんね、いろんなものがトントン拍子で
ね来てる感じなんですよ。
お膳立てされていった
されて、うん、なんかもうお手配があったみたいなように、う
ん、そんな感じでなかなか東村はこうお家が借りられないお家らしくて、
あ難しいです。難しいらしいですけど、あっても空いててもね、うん、自分の知ってる親戚だったりとかならいいけど、うん、あの家族だったりだけどなかなか難しいっていうふうに言われてますよ、う
ん、だからねトントン拍子意外とね、うん、でもう一つ畑もそうなんだけど、
まあ、畑も ねこれも、まあ、陽子の
知り合いの、ね、
知り合いの流れで、
ね、そこもまたなんかポンって浮かんで、うん、あそうだと思って玄関にあるおじいちゃんと私の友達のおじいちゃんとおばあちゃんなんですけど、うんそこに行ったらちょうどもうおじいちゃんとおばあちゃんが畑もでおじいちゃんが病気しちゃって畑できなくなっちゃっててもう荒れ放題だったんですよ、
うん、
でちょうど私たちが行って、うん、でちょうどいいよって一つ返事で貸してくれて、
うん、
で畑が綺麗になったからとっても喜んでくれて、
まあ、うん、すごい流れだね。
でまたもう一つね
まだあんの？
そう
何？
琉球大豆ね。
そうそう陽子があのね、大豆を作りたいと。
そう、まあ、これ前から言ってましたお店で大豆大豆って言ってた
ん
だったね。
そうなんかね上からなんかポンって大豆っていうのが降りてきて大豆が地球を救うんだっていう、うん、それで
聞いたなこれね。
で私が何大豆って何かなと思った時私が何も言わないのにあるお客さんが琉球大豆の話してくれたりして、
うん、
でその琉球大豆っていうことを知ってじゃあでも琉球大豆はどこにあるんだろう、
うん、
って言ったら
ま、た聞いたことない私なの。
たまたま私のお店の あのお客さんのつてで来てくれたお客さんがそれを知っててその人のつてで琉球大豆の会、ね、会長さんと普及する会長さんと会えて
すごい。
で琉球大豆が手に入って今畑に植えられてます、
はい、
ね、
まあハサミでね髪の毛切るハサミを持ってる横ちゃん今や
はい畑で今ゴーヤのつるとかを挟んでますか
そうそうまたこれもね、あの人のつながりで地元の農家さんで、
ね、農家さんでね
アルバイト
もさせて、アルバイトこれもねまた不思議なご縁なんですよ、
う
ん、
そうそうそう
不思議と、う
ん、これまた陽子のお客さんだった人でしょ。
そうたまたま私たち農業やったことないじゃないですか。
全くない
んですよ、ね、全くないんですよ2人とも。で農業ってどうやってやるんだろうってノウハウ知りたいなって思ったんですよ。ちょうどその時にたまたまね、北部のコンビニで私のお客さん、
う
ん、
最寄りのコンビニで
偶然会うんですよ、
うん、
でその子も北部に住み始めてて、でその子はそこで農家さんで今アルバイトしてると、
うん、
でその時は別れたんですけど、あとは連絡が入ってよくさアルバイトしたいっつって、
うん、
で今またそこでアルバイトして農業のノウハウを学んでるんですね。
もう全部がそこにあったのね。必要なものが全部そこにあった。
思うと来るっていうのが早くなってきてる感じはします、う
ん、これとってもね、うん、今日の前回もそうですけれども、ね、うん、お話のテーマだと思うんだけれども、うん、キーワードは、
うん、
今まではこう青写真というかいろいろ計画したりして、うん、それがうまく来るかな来ないかなっていう時代だったのが、うん、もう思ったら来るっていう、うん、だからそういうタイミングだから、うん、みんな思わないと損よって話だよね、
うん、本当に。
でそのいい例が陽子さんとひでちゃんということで ね
本当にね、
ね、
ね、だってひでちゃんだったら なんで今自分が今東村にいるのって
1年前にはね想像し、うん、できなかったですよね自分が農業を、ね、なんかこうね手伝ったり
ね、
自分がこう
だってすごい
土をで手を汚してるっていうのは
すごいんですよ。
だってカメラマンよ。
そうカメラマンがチェーンソーを持って木切ったりあとユンボ使ったこともないのに携帯見ながらユンボ使ってますからね。
すごい
すごいんですよ。
でもう一つねこの二人の共通点が、うん、私陽子さんが初めて沖縄に来た時のほらオートバイの話したじゃないですか。バイクに乗ってって、うん、そしたらひでちゃんもバイク好きで二人でバイクに乗って全国の旅すんのよ、ね、君たちねっていう感じなんだけど。
いやでも本当になんか私もね結構こう上とのこうつながりじゃないですけど意外と話してみたらひでちゃんの方がすごい感覚持ってまして、
うん、
でうん、
自分では何もわからないんですよ。
ね、わからないって言うんですけど、そういう感覚は、あそこ連れて行きたい、うん、ここ連れて行きたいって神社だったり、うん、お寺だったり、うん、もう二人でバイク乗ってもう日本あちこち神社仏閣もう回ってもう常に山登ってますね。
だから
山の上まで頂上まで
去年私の、ね、歌の仕事があった時にもぜひ陽子ちゃん来てもらいたいけどって言ったら本当八ヶ岳にね二人してきた、
うん、もう楽しかった ね、
うん、もう不思議な流れがあって、うん、それでなんかねこう一つ一つっていうか頭で考えることなんか本だったりさ違うものの媒体として来る情報ではまんなピンとこないんです人間ってね、うん、やっぱ人間が自分のそばにこんなこと経験して、うん、こんなことっていう人がいたら、うん、それも自分と友達だったりね身近だったり、うん、それはもう自分の励みになるわけよ、
うん、
お陽子ちゃんちに来てんならうちに来るぜみたいなとかねひでちゃんなら私もみたいなね、まあ、そんな風な流れで、うん、これからの時代っていうのは皆さんね、うん、リスナーの皆さん本当にね今まで考えてきた価値観とかっていうのって、うん、よく考えて家庭とか学校とか社会から刷り込まれたものなので、うん、これって人間ですよと、
うんうん、
で私たちの感覚っていうのは DNA のなせる技なので、
うん
これをさそろそろさみんなで開こうよ、
うん、
っていう感じですよね。
もう本当にね思ったら、ね、現実化していくっていうのをもうちゃんと知ることかなと、う
ん、現実化してるもんね。
もう現実化していくしやっぱりそれでいろんな悩みがあると思うんだけどねみんなね、
うんうん、
まあ自分もそうだけどでもその悩みって自分が成長するためのもん うんうん、で来るから、うんうん、ただそれの、うん、それをただ見せられてる表面的なものだと思った方がいいのかもしれない、
うんうん、それどうしても現実って思ってしま
う、思ってしまうから、
取り込んでしまうからね、
そう疲れちゃうし、どうしようもないと思ってしまって、どんどん自分が、ね、押し込んでいくけど、うん、そうじゃなくて来るものは全て自分を成長させるためのものに、うん、自分の苦手な精神的な、あのなんて苦手意識なものっていうか、はい、まあ、これもちょっとね、最近カエル、私大嫌いじゃないですか。
陽子ちゃんカエル嫌いだよ ね。
だけど私カエルを克服したらこの世で怖いものはないと思ってるんですよ。それでぐらいカエルがずっとちっちゃい頃から苦手で、だけどこれが今来てる最中なんですよ。
うち来んの？
もうずっと畑行ったら目の前を飛ぶんですよ、うん、毎日毎回、うん、毎日。でもそれが初めわーわーって思ったんですけど、うん、ね、すごいよね最近ね、もう自分で苦手だっていう思考がある自体も、うん、あ、これは苦手なものを自分で作り出してたっていう、うん、はい、だからその思考をもう苦手だって意識をなくするところに行ったらカエルが見れるようになったんです。こうやってすごいことなんですよ。
だって私たちよくあの聖地巡りとかいろんなとこ行ったんですけど、あのカエルが出てきたらもうみんなで、うん、見なかったことにしようねって、陽子ちゃんこっちとか言いながらね、もうそれぐらい嫌いだもんね。
そう、それがね、もう、うん、もう少しで今克服できるぐらいまで来てるってことはすごいことだと思って、やっぱりだから自分の思考なんだなって思います。全てが
ね、自分の映像の中で、
そうで、それに向かい合おうとした時に自分の弱さを克服したら、また自分がもう一個成長するじゃないですか、うん、そういう自分を見たいなって思ったら、よしって決めたらその現実が来るっていう。
なるほどね、まずはその現実が
飛んでくるっていう。
いや、これが、あの、あれだよね、あの、病気のさ、治療するときに、ほら、抗体反応、うん、うまーっと吹き出して、うん、その、この吹き出すときに耐えられるかどうかって言われて、うん、いや、でも嫌だな、
私は怖いな。いやいやいや、でも、それを克服したら、また一つ、カメが向ける自分が出てくるじゃないですか、ペローンってこう向けるじゃないですか。
いや、もうそ、まあ、分かりました。ひでちゃん。はい、どうですかご自身のパートナー、こういう方がパートナーっていうのは。
そうですね、改めて皆さんの話を聞くとね。いや俺でもあれですよ、あの喧嘩とかしますからね。
一応しますか2人、ね、
なんかそういうなんかもうそういう、
いや私喧嘩が、うん、あの一人だった時期が長いじゃないですか、うん、でよくみんなの友達とか、ね、みんなが喧嘩するのよって言うじゃないですか、
旦那さんとか、ね、彼氏とか、
なんていいんだと思ってたんですよ。私なんて喧嘩できる相手もいない。喧嘩できる、どんなに幸せなことかってずっと思ってたので、うん、喧嘩できる相手がいるだけとっても幸せだなと思っていっぱい喧嘩してますね。
でひでちゃんは大丈夫ですか？
あ、俺は大丈夫ですよ。
全然大丈夫、うん、沖縄ライフどうです？自分の中で1年前2年前に全く想像もつかなかったこの沖縄の生活って。
うん、うん、そうですね、まあ日々新鮮な発見といいますか、まあ、自分、まあ、その仕事とかね、農業とかっていう、うん、まあ、外のものもあるんですけど、やっぱそれをこう何かそれを今やっている自分っていう、うん、うん、なんかそれすごく不思議な感じしますよね。こう手を汚してたりとか、
うん、土を触るっていう、
土を触る、もう、まあ、作業してるともう手とか痛いんですよね、やっぱり、うんうん、なんかそんな自分がそこにいるのはね、
なんか不思議、
不思議だし、なんていうんですか、こう自分でこう決めてない人生っていうのがこうそこに流れにこう乗ってるというか、うんうん、
流れに乗ってるの
を
感じてるのね、
流れみたいなものはちょっと感じるので、うん、うん、なんかそこになんか乗ってる感じが、うん、まあ、面白いなとは思います。
あの、うん、お二人のお話を伺ってて本当に思うのが、例えば、そのすごくこうスピリチュアルの感じっていうか直感力のある、あのもう 根性で最後で高い時に変えられると言われてる、あのこの太田陽子さんが、実は自分じゃなくてひでちゃんパートナーの彼の方が実はね、すごい直感力を持ってると。でご本人は全くそういうことを何にも気にしてないし感じてないし、うん、ただ流れのままっていう、うん、このなんか構図がすっごく素敵なの、そうそう、すごく素敵、うん、で、あのひでちゃんだったらね、カメラマンっていうか映像とても素敵なお仕事を、うん、もういろんなとこでね、うん、あの広いとこでやってきた方なのに、うん、で気がついたらなんかワープしたかのごとく、うん、沖縄の東村で畑してるっていうこの現実、まあ、どっちを現実とするかよく分かんないけれども、でこのなんか 自然にこう流れてる感覚がすっごく素敵、うん、私はこうなっていますとかさ、はいこれではこんなになんかこうちょっとみんなほら競争参戦してるじゃないですか今ねみんな、うん、あのでもそれがすごく自然に戻ったりとか、それで気がついた、なんか楽しそうなのでまず2人、うん、だって18は19じゃないじゃない2人、
うん、
だけどすごい楽しそうだもんね、うん、でそれがね、あの、まあ、言葉よりももっとこう周りにね、あのなんて言うんでしょう、インスパイアするっていうか、あの、うん、影響、うん、あこの人たち幸せなんだなっていうのを感じるので、
うん、
もうそういう時代だよねって、うん、もう肩書きでもないし、
うん、なんか
で実際その人から出るものだよね、
うん、よくほらみんな今スピリチュアルとかってね、ちょっとみんななんか見える見えないの世界になっちゃうけど、うん、なんか結構意外とスピリチュアルって普通のことで、
もう
普通の生活だと思ってるから、
うん
うんうん、その生き方がスピリチュアルっていうことなんだと思ってるから、
うんうん
うん、だからやっぱり人間なんかね、生きることっていうのがもうスピリチュアル
だよね、うん、この三次元生き抜いてるっていうのがもう、
そうそうそう、
すごい大変だよね、
うんうん、それがでもまたいろいろあるけれど、それが勉強で自分が成長するために自分でなんていうの、
うん、
ね、それをこう自分でこう書いて自分の人生をやってる感じはするんだけどね。だからされてさ、何でもそうなんだけど、なんかやらされてる感になると嫌になるけど、うん、嫌なことも自分でして自分でその自分を見てるって思ったら楽しいんじゃないかなと思う、うん、なんか
自分が見てるのよね。
そうそう、
ひでちゃんもそんな状況でさ、自分を見てるっていう、
そう、自分を見てるっていうね、うん、だから自分で
ひでちゃんから拍手も出ましたよ、
ね、シナリオを書いてるんだからねっていう、う
ん、だから、まあ、なんか型なんていうの、こう自分のほらいた場所とかいた社会とかさ、
うん、
そういう型の中でしか今まで生きてなかったなと思うわけですよ、
うん
うん、なんか そういうものをこう看板みたいなもので自分を守ってた、だけどやっぱそういうものを外してこう生身の自分みたいなものが、うん、
初めてじゃ今
そうなんか生きてる感じですか。
いいこと言います
ね。なんか月並みで申し訳ないんです
けど。いいえ、もうお二人の、
あ
の、お二人の、はい、あのとても素敵に響いてきますよ。あのもう私たちも子供じゃないから、ほら言葉って入ってくるものと入ってこないのってありますよね。うん、でもこれ分かりますよね。もうね、うん、
分かる、
入ってくるわ。
あの
でね、実はね、マジからあんまり本当はね、あの、うん、オーディエンスっていうか、うん、あの観覧席いないんですけど、今日はね、はいはい、
うん、
あのお二人、はい、実はあの、ね、あのおふあのひでちゃんと陽子さんの話を聞いてる、また実はマジカルに前回出ていただいた、はい、あの沖縄市でですね、はい、宮城茶屋っていうところ あのおはぎとか作ってるところのオーナーさんのジミーちゃんと、はい、それからまさみちゃんがこうずっと聞いてて、さっきからもうものすごい反応してるのであのこの4人の共通が県外がいらしたということ で、
はい、
でこちらもすごいあの面白い生き方をなさっていてですね、このまさみさんもそのジミさんもですね、でもどう、陽子さんとひでさんの話は
もうたまらなくて、
どうよ、
フルフルする
なんか分かるような気がする、うん、フルフルする、
フルフルします、
分かりますか、リスナーの皆さん、フルフルですよ、フルフル感ということで、でジミちゃんなんかどうですか、ひでちゃんの、
いや面白いですよね、でもいや違和感が全然ないので、
うんうん、
やっぱりそう流れに乗ってるんだろうなとも思いますし、うん、
あそちらもね、
はい、はい、そういう感じがしますよね、
なんか答え合わせができてるというか、
あ知らないこの2組ですけど、
初めて、ね、このストーリー聞かせていただいて、なんかここに入れたことが本当にハッピーだなって思いました。
あのたまたまなんですよ、普段マジカルはあの人入れませんの で
、ね、
たまたまなんですけども、本当に不思議なことがいっぱいこの番組でも始まるんですよ、もう、で今こうやってね、あのラジオっていうのは目に見えないですけど、うん、あのなんていうのかな、周波数っていうかね、で皆さんに届いてますよね、あの聞いてらっしゃる方たち、うん、これより大きなね、あのなんと効果はないというか、うん、波動がそのままいっちゃいますので、うん、 で今陽子さんと秀さん、そして、宮城の、まさみさんとジミーさんっていうこの4人の中のそのなんていうこの醸し出すエネルギーがそのままも電波をね使って、うん、今日聞いてらっしゃる方にね何かしらの影響を与えてると思うんですね。ラッキーですよ、うん、今日の放送聞いてるとラッキーですよ目に見えないものを信じましょう。
はい、
目に見えなくても耳から入ってきて、うん、今日のこの話を聞いてると必ず DNA に作用しますの で、うんうんうん、でそれ今ここにいる4人がみんなうなずいてますよ、う
ん、いやでも本当に本当にすごいですね。
でお二人も今まで その仕事の形だったりとか、うん、生活とかやっぱり沖縄にね何年か住んでいろんなことが変わってきて、
はい、
で今すごく今タイミングポイントっていうよりも次の段階に行ってるんですよね。
そうなんですよね、うん、それを2人でちょっとこう確認作業を今しているところで、
はい、
ちょうどこれから変わるっていう、
うん、
この4月が
っていう時にね、
はい、
うん、
明日お誕生日だね。
あ、おめでとうございます。
ごめんなさい、急に。
ありがとうございます。
まあ話がどうなっているのかっていう感じなんですが、まあこういうお二人がいて、なかなかね、あの2回目なんですけど、うん、このジミーさんとまさみさんって、うん、今回のこのシリーズのね、うん、はい、なかなか本題に入っていかなくて、今日も残ってもらって、でも。全然違うあのカップル あのヒデさんとあの陽子さんなんだけどみんななんかつながってんだよ ね、
そうです
ね。同じようになんか自分の人生なんだけど、うん、なんか流れがもう来てるぞ、うん、みたいなことと、うん、でさっき陽子さんもヒデさんもあのおっしゃってましたけど本当に自分がそれを信じて、
うん、
もう絶対信じて、うん、あのその流れに乗って大丈夫だからって、うん、やっぱこれに尽きるかな、
うんうんうん、そうだと思う。なんか信じることってとても
信じるものは救われるって、うん
ね、本当だよね、うん、
大きいですよね、うん、
大きい
いやもう本当にあのなんて言うんでしょうか、やっぱこの流れの中でマジカルのゲストさんいろんな方たちいらしてですね、うん、それこそこれも15年になるんですけど、うん、やっぱり最初の頃あのいらしたゲストさん15年も前ですから、うんはい、で私が聞く内容も、うん、あの皆さんが喋る内容もね、うん、どんどん変わってくるの。
ああ
それ見て面白い、
うん、
いよいよねスピリチュアルの時代も終わった、
うんうん、
あの教祖様の時代も終わって、うんうん、もう見えるの当たり前みたいな世界だって、うん、こんなの十何年前ではなかったですから、うんうん、街からミステリーツアーって言ったらそんな人たちが出るんですかみたいな世界だったのがもう普通当たり前で、うん、今度は自分がさなんて言うんですかね、ある種自分自身の持っていた能力と忘れていた記憶と、うん、これが動き出す時代になってきた。人のことなんかもどうでもよくなりますよね、うん、人を救おうとか思わないじゃない、うん、まず自分たちがそれ楽しんで楽しんで、
うん、
さっき言ったみたいにお二人この二組を見ていたら、うん、あ本当になんかこの人たちの生き方って楽しいはずって思うわけよ、
うん、
これだよね、うん、そうなりたいっていう、う
んうん、なんかねでもねさっき、まあ、人を助けたくならないでしょうなんて言うけどなんか自分のことだけずっとやってたんですよ、うん、仕事終わってから飽きちゃうんですよ不思議とだからその前のまた先がなんかできたらちょっと人のためにっていうのも、うん、あ自分のためって飽きるんだなっていうことも勉強しました
深い、
いやだってさあの何かに書いてありましたよ、人はそのアイアムっていうか私っていうものがもちろん、うん、基本なんだけど、うん、この3次元の人間の DNA の中にね、うん、自分以外の人のためとか自分以外のものに何かやること、うん、この上ない喜びっていうのもね、
うんうん、
あのもたらされてるんですって、
うん、なんかそれはとってもなんかこれから先そっちだなっていうのが自分でワクワクしてくるのが多分そっちなので、うん、まあその前はやっぱり自分のことしてなかったので、
はい、
そっちだなと思って自分のことをいっぱいやったんですよ、うん、そしたらもう飽きちゃいましたね
いやでもねでもそれって自分のこともやって見えたから次に進むことはやっぱり自分以外のことだって、はい、次のステージにもお二人と もあの向かってるんだなと思うので、うん、やりたいとかなんとかしなくても、うん、お二人にやってることを見て周りがそれを理解するので、うん、あのいい影響を与えるっていうか、ね、救いになるっていうかとっても理想だよね、う
ん、本当に
私あなたのためにやってますよなんていうことじゃなくてあの
その人の存在やりたいからやるっていうね、
うん、存在がね、うん、であのこうやって電波をに通してです、うん、たくさんの人に聞いてもらうと、うん、どこかでみんな共感して、うん、同じ周波数を出す人が、うん、あの波動がね、
うん、
あっという間に地球平和になりますよ、うん、あの東村って今いろんな問題たくさん抱えてる地域でもあるので、うん、また特に思うね、うん、
ああ
ね、違う視線。東村に住んでてもあまりなんかそういうところには行かなくて、常になんか自然の植物と戦ってます
なんか。もう最高だ。あのほら、あのノアの箱舟が新世界を迎えるときにね、新しい世界にほら見に行くっていうじゃない。うん、これなんだよね。もう夜が明けて出会えてっていう、うん、あの同じこと言いますけど、7月17日の間近の3000回、うん、夜が明けて出会えてっていうのがテーマなんですけど、うん、あの新しい世界に行こうぜ、うん、私たち、うん、もうね、もう待ってらんないから、とにかく気がついた人から始めましょうぐらいのところでね、うん、みんなどうする、一緒に来るみたいな。
もうね、楽しいよね。
楽しいですよ ね、だって皆さんの話の中でもう本当に楽しみしかないって感じする。みやびもそうだし、あのひでちゃん、ようこちゃん、あの組もそうだし、うん、何をそんなあの恐れるのっていうくらい ね、人生これまでやってきたんだから、こう
言い訳がないっていうのか、
言い訳がない、
なんていうの、こう仕事が辛いとか、なんかあるじゃないですか、そういうのがないじゃない、
そう、
全部自分
で選んでるからね。
知らないから、
うんうん。でも本当はみんなそうなんだはずよ。みんな選んでいってるはずだけどね。仕事でも何でも何だかに言いながらも、やっぱり自分で選んでそこに行ってるから、それを自分で知ったら、あ、なんか文句なくなるけどね。
で嫌だったらそれ変えればいいわけだから。
そう、
チョイスってのも全部自分でやるだけ、
自分でできるからね。
ということで、すごく一番大きな今日のテーマですけれども、自分というものを知るっていうのが、やっぱ全て どこにコントロールされることなく、やっぱり自分だよねって、だからそこを信じようぜっていう、だよね、だって誰も助けてくんないって、まずそれを超えないと、自分でものを信じていかないとね、いやー、いい話ですね。もう本当これ、
これすごい。
いいなー、いいじゃん。
もう何回も再放送してもらい
たい。ねえ、これもう最終回はこれ出すか。もう全てだもん。でここからは私たちも分からない、本当に新しい世界をこれから見に行くんだろうなっていう、
その分からないのがワクワク
する、ワクワクする、それが分からなくて怖かったんではなくって ね、だから何年か前に2011年12年ぐらいからアセンションがすごく流行りました。どんな形で新しい、これだよね、来てますよ、私ワクワク、だから見えないんですよ、明日何が起こるか、だって新しい世界が始まるので、これから全部自分たちでやっていけるわけで、で本当にノアの箱舟だよ ね、ノアの箱舟はまた3次元に来ちゃったのよ、地球に。だから私たちはノアの箱舟乗るのいいけど、の高い3次元じゃない次元に行きましょう、地球だってもいいから。
でもなんか3次元であるからこの地球じゃないですか、
まあ、
なんかこの3次元にいる時期って、人間100年生きたら生きれるかどうかでしょ、100年生きれるかどうか、この地球に入れるんだったら入れるだけいた方がいいんじゃないかっていう、だってまた地球に来れるなんてわからないじゃないですかと思ったら、せっかくこの地球にいるんだから、この地球満喫してから、
満喫ね、
そう、どこにでもまた行けばいいっていう、
でも終わりだよ、
だったら楽しめばいいさ、この地
球。もう分かったから、もう私は二度ともう手を挙げて、3次元地球にはもう絶対手を挙げない、もう高次元だったらいいけど、もういいわ。
だけどさ、意外とさ、ほら地球って3次元ジェットコースターみたいじゃない、
だから ね、 だからね、
もう11次元とか高い次元になったら、意外と平坦な感じで、なんか空間がこう、もしかしたらあまりにもこうね、平和すぎてちょっと、
あ、でもここはね、
そう思うからここに来たくて、こうまた来ちゃうっていう、このそれも、そう、だからそれを楽しめばいいっていう、ジェットコースターも楽しいじゃないですか。
あ、横ちゃん、やっぱこの辺は年を感じる。ジェットコースターも腰、腰を見つくるわけないと思う。
年なんて、昔なんてね、800歳とかまで生きてたんですから、そう思ったらまだ、まだひよっこで、
わかりました、
ね、60、50とかからでもいくらでも始められるっていう、いくらでも何でもできちゃうと思うんですよ、なんか。
いや、私が負けるなんて世界の人へども、
だって邦子さんにはだってもっともっとすごくなるんだもん、
太田洋子さんにはかなわないわみたいな。ひでちゃん頑張ってよ なんとかよろしくお願いします。
よろしくお願いします
あのまさみちゃんもジミちゃんも頑張ってね、
はい、
もうよろしく。もうあのそろそろ時間がなんですが、もう終わりたくはないんですけどね、もうなんかね、そのまたやるとかマジカルどうなっちゃうのみたいなね。でもマジカルミステリーツアーっていうこの番組を始めたコンセプトがやっぱ今のようなことだったので、ただ時代時代でなかなかそこに突き進めないその話題がもうあのしっかりそこにね、あのフォーカスできないところから始まっていて、やっとまあ要するに世の中が変わったのよね。それを時代が変わるっていうんだけど、その番組を通して15年やってるやっぱり見えます。話してた内容とか聞くと、一個人のお話からどんどんどんどんどんどんどんどん広がっていって、マジカルミステリーだからスピリチュアルなところも行くんだけれども、うん、それも超えたのよ、うん、もう人が面白いっていうこれからの新しい世界っていうところでね、うん、だから今日はあの番組の中でですね、陽子さんが病気もしたけれどもどうやって切り抜けたか、とってもいいヒントになると思うしでバーッとなんか欲しいと思ってもこれもいいといっぱいありましたしね、だから自分自身というものをやっぱりこうまだまだ一番大きかったのは大変だけど3次元楽しいじゃんっていう、まあ、これは生きてるからね楽しまないといけませんよね、まあ、これでまとめちゃおうかなじゃあ人生まだ旅の途中の皆さんでございます、今後の旅の行方は。それじゃあ、じゃあまさみちゃんから。
うわもう本当にあの楽しむしかない、それだけですね。はい
はい、はい、ジミさん。
はいまあさっきもあの陽子さん言ってましたけど、見えない世界を信じていくっていうね、そこをあのちょっと追求していきたいなと思います。
あら興味があるそれでは陽子さん。
今幸せです。
もうやだもうやだ、もうやだ、後ろがカットカットカット。それでは最後にヒデさん。
いやどんなんですかね、まあこうね、陽子ってのはこうこういう人なんですけどあのなんでしょう、まあまあ、時々こう自問自答するんですけど、自分がじゃあ陽子と釣り合ってるかなみたいなこともちょっと考えることあって、まあでね、なんていうんですかね、まあ、だけど、まあ、さっきも喧嘩もするよって話したんですけど、まあ、2人でいるから、まあ、例えば今東村にいるのも多分それぞれ1人ずつ生きてたら多分そんなことになってないかなって気もするんでね、うん、だから、まあ、そういうね、だから2人でいるなんか意味っていうものは、まあ、あるんだと、まあね、意味あるとかそういうことか分かんないんだけど、うんうん、
いやでもだから倍に広がってるよね、うん、いろんなものが、ね、
そうそう、だから予想できなかった方向へこう、うん、お互いのこうベクトルがこう新の方向へこう引っ張っていってくれるみたいな、
いや、
ね、だから明日は何が来るかな、
ね、
いやそういうのは
2人で2倍3倍4倍にも行くから、もうみんな3人4人5人だったらもっとすごい倍で動いていくんじゃない、うん、
すごいですよ ね、 ね、倍倍倍に行きますよ ね、 バイバイこれからの世の
中 ね、 ね、これからの時代はなんかそんな感じがする、みんなでなんか楽しむのがいいなと、
2乗にも3乗にも何乗にもしていくっていうか、ね、早いと思います、またその効果が、う
ん、ね、その方が、
いやもうこうなんて私は締めたらいいか分かんないんですがとりあえずですね、前回からのゲストでいらっしゃいます、おはぎでね有名な宮城茶屋沖縄市で頑張っています、ジミーさん、そしてまさみさん、そして、東村のもあのアダムとイブ以外ないだろうと思う、東村のアダムとイブである、
ファーマーでファーマ
ーいや、あ、はい、東村のアダムとイブであります、カメラマン、古市秀隆さん、そして、ヘアメイクアーティストでありました、今はもうあの東村のファーマーをしています太田陽子さんでした。本当にどうもありがとうございました。マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。 Uh-huh.